私たちは毎週日曜日の朝、このように一つところに集まって神様を礼拝しております。まあ、私たちにとっては当たり前のことではありますけれども、しかしよく考えますと不思議なことでもあります。なぜ日曜日なのか、あるいはなぜ私たちは毎週この日曜日の朝に、一つところに集まって礼拝を捧げるのか、考えていきますと単純なようでいて実は意外に深い問題であります。で、1週間のうちのある一日を特別な日と考えるのはどこから始まるのか、皆さんもよくご存知だと思いますが、それはモーセの実会に始まってまいります。で、モーセの実会の4番目に安息日を覚えてこれを聖なる日とせよという御言葉が、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、だから私たちは1週間のうちのある一日を特別な日、安息日として、その日を聖なる日としております。ところがこのモーセの実会を読みましても、その安息日に礼拝をしなさいとは書かれていない。旧約の時代、あるいはそのモーセの時代の人たち、その杉越の祭りとかいろいろなそのような特別な礼拝の定めはいただいておりまして、その礼拝はきちんと守っておりましたが、安息日にある一つのところに集まってそこで毎週礼拝を捧げるということは最初はなかったようであります。安息日に、今日この箇所ルカの福音書を読みますと、人々は街道に集まって礼拝を捧げておりますが、そのような礼拝を毎週行うようになったのはずっと後の時代であると考えられているそうです。で、イエス様は今カペナウムという町に入りまして、安息日ごとに人々を教えておられたと書いてありますが、それは街道に集まった人々にイエス様が御言葉を解き明かしておられたということを意味いたします。私たちが今安息日、今それは私たちにとっては日曜日ですけれども、安息日に礼拝を捧げるのはなぜか、それはイエス様がそうされているからという説明ができます。イエス様も安息日ごとに街道に集まって集っておられた。そのようなイエス様を模範として私たちは今礼拝を捧げております。しかしなぜ日曜日なのでしょうか。実は旧約の時代、この安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までのことを指しておりました。ですから、ここでもイエス様が街道に、で教えておられたというのは、これは土曜日のことなんです。土曜日にみんな礼拝を捧げておりました。そして、ユダヤ教の人たちは今でもこの土曜日に街道に集まっております。それなのに私たちは日曜日であります。いつからそうなったんでしょうか。それはイエス様がその墓からよみがえられたことにちなんでおります。イエス様が墓からよみがえられたのは何曜日であったか、イエス様が十字ちょっと遡りまして、イエス様が十字架にお付きになったのは金曜日の午後でありました。そして、もうすぐ日没になるというので人々は急いでイエス様を十字架から取り下げて墓に葬ったんですね。それは安息日が始まってしまうので、そういう墓に葬るということができなくなるので、みんな急いでイエス様を墓に納めていった。そしてその安息日が土曜日の日没で終わりまして、 夜が一晩過ぎて日曜日の朝になった時、2人のマリアはその墓に行ってみたら中は空っぽだった。泣いているそのマリアにイエス様はよみがえられたお姿をお見せしまして、イエス様が死からよみがえられたことを示してくださいました。それが日曜日の朝でありました。後にイエス様の弟子たち、使徒たちはこの日曜日に礼拝を捧げる、その日曜日が新しい安息日であると定めまして、それ以来2000年間私たちは日曜日に集まり、一つところで礼拝を捧げております。これが私たちの礼拝の、起源であります。さて、この安息日ということに今日はテーマを絞ってまいりますけれども、その安息日に何が起きたのか、イエス様が街道で教えておられたときに悪霊に疲れた人が突然叫び出しまして、こうわめいております。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。なぜ悪霊がこんなことを突然に叫び出したのか、こんなことを叫んで言っているのか。悪霊は黙っていればよかったんです。黙っていればイエス様から出て行けというようなことを言われなくて済んだかもしれません。それなの、悪霊の方から自分が何者であるのか、自分の身分を明らかにして、そしてその結果イエス様の御言葉によって追い出されてしまいます。なぜ黙っていることができなかったのか、まあ、ちょっと変な言い方をいたしますけれども、悪霊は自分が何者であるのかをよくわきまえております。そして同時に自分の前にいるこの方がどなたであるのかということもよく知っております。神の聖者ですと言いました。聖書によれば、清い神様の前に立たされた人々は、誰であれ死の、自分が死んでしまうんではないかという命の危険を感じました。いや、実際にその清い方に不用意に触れてしまったために死んでいった者たちもいました。悪霊は命の危険というんでしょうか、まあ、悪霊に命があるかどうかは分かりません。とにかく自分の存在に危険を感じました。それで慌てふためいて叫び出した。おそらくそんなところであったでしょう。イエスはその悪霊に対してこう言いました。黙れ、その人から出て行け。その御言葉の通りに、悪霊は物を言うことができなくなり、その人を投げ出して出て行ってしまいます。街道の中にいた人たちはその光景を目の当たりにいたしまして驚きました。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったので汚れた霊でも出ていったのだ。聖書を見ますと、イエス様の時代、悪霊に疲れて苦しんでいた人たちがたくさんいたことがうかがえます。もちろん人々はその悪霊を追い出そうと一生懸命努力したと思いますが、おそらく成功することは稀であったはずです。まあ、成功したとしても、悪霊を追い出すことができたとしても簡単なことではない、非常な努力を要したことなんでしょう。ところが今人々が目にした光景は何であったか。イエス様はお言葉を語っただけなんです。黙れ、出て行け、その人から出て行けと言っただけ、そのようになっていきました。 人々が驚いたのは、悪霊が出ていったということもあったかもしれませんが、ただ口で語っただけでそのようになっていく。自分たちの非常にできない難しいことをこの方はいとも簡単に、ただ口で語っただけでそのようになってしまった。そのことを見て驚きました。人々はこのイエス様のお言葉の中に権威と力があると認めました。ではイエス様が語る権威と力とは何か、まあ、そのことはまた最後の方で考えていきたいと思いますが、ここでまずその36節のところまではイエス様は安息日に街道で悪霊を追い出された、このことを少し頭に覚えていただきたいと思うんです。場所は街道でありました。そしてそれが起きたのは安息日であった。この2つのことがこれから大きな変化をしていきますので、そのことをひとまず覚えていただきたいと思います。で、次に見たいのはこのあとイエス様がどこに行かれたかということです。38節にイエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られたとあります。シモンというのは、イエス様の弟子の一人でありますペテロの、本名であります。さてこの38節の最初のところ、この箇所を皆さん読んでどう思われるでしょうか。おそらく、まあ、私も最初そうだったんですけれども、このところを読みまして、あ、そうか、この福音書を書いたルカはイエス様が、事実として、この街道を出てシモンの家に向かったというそのことを、書いたのだ、そういう情報を伝えるためにここに記したのであって、それ以上の何か深い意味はない、まあ、そんなふうに私は捉えておりました。しかしいつも言うことでありますが、聖書には無駄な言葉は一つも書かれておりません。すべての言葉は必要があって書かれています。この箇所もそうであるはずです。礼拝の時間が終わったのでイエス様は街道を出ました。そしたら、そのペテロの家族やあるいは周りの近所の人たちがイエス様に対して、いや実はシモンの姑が非常に今病気であるのでイエス様どうぞこちらの方に来てくださいとお願いされたので、イエス様はそうかと言ってシモンの家に向かわれた、そういう意味ではないです。もっと大切な、そして積極的なイエス様のこの意味がここに込められております。それは何か、これから見てまいります。最初にも触れましたように、この日は安息日であります。安息日は神様が定められました、モーセを通して私たちに与えられた大切な戒めの一つであります。この箇所のことを考えるためには、その安息日とはどういう日であったのか、その意味をもう一度確認する必要があります。皆様の手法の、開いて左側にアウトラインを示しておりますけれども、その真ん中に出エジプト記の20章8節から11節の御言葉を記しております。まあ、先ほどの実会の4番目にこの安息日の規定があると言いましたが、その箇所を抜き書きしておりますので、そのところをお読みいたします。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、また あなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。まあ、旧約聖書の中の立法の一つでありますけれども、まあ、この中もそうですが、何々せよとも書いてあるんですね。まあ、あの日本語で言えば命令形というやつであります。でこう何々せよと言われますと、どうしても、まあ、私たちのこの言葉の印象から、上から下に向かって強く命令されているように聞こえると思うんです。で私は非常にへそ曲がりな性格でありまして、こんな言葉を聞くと嫌だと反発したくなります。まあ、皆さんも言葉では言わないかもしれませんけれども、何々せよと言われますと、なんだか窮屈だな、なんだか不自由になりそうだと感じて、そういうところから逃げ出したくなる。まあ、それが私たちの性格だと思います。しかし聖書は決して私たちを拘束しようとしたり、あるいは不自由にするために書かれているはずはありません。私たちをむしろ自由にするために書かれているはずなんです。であれば、この安息日の戒め、最初は何か不自由だな、何か拘束されるのではないかと感じる御言葉に聞こえますが、本来は私たちを自由にするために書かれていると考えなければならない。でも一体どこに自由があるのか、どこに恵みがあるんでしょうか。神様の命令だから私たちはもう何も考えないで、これに従わなければならないという、そんなことではないはずです。で人々はこのモーセの時代から、そして今朝見ておりますこのイエス様が来られたその時まで、まあ、その間およそ1500年あるわけですけれども、人々はこの御言葉を大切にしていきました。後に人々は街道というところを、一つのところを作りまして、その街道に集まって安息日に礼拝をするということを始めてまいりました。人々は街道に行かなければ神様の恵みに預かることができないと信じておりました。それは決して間違ったことではありません。旧約聖書にもそれなりの根拠が書かれておりました。だからみんなこの安息日を大切にし、街道に集まったのです。さて、イエス様はどうされたんでしょう。イエス様がこのシモンの家に向かわれたのは、まだ日没前でありましたから、安息日は終わっておりません。その安息日にイエス様は街道の外に出られました。街道の外に出て、そしてそのシモンの家に向かわれて、そのシモンのところ、家のところで何が起きた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでおりました。イエス様はその熱を叱りつけまして、そしたらその熱は引きまして、姑は癒され立ち上がりました。まあ、イエス様だから奇跡を起こされたのだ、素晴らしいな、まあ、そういうふうに私たちには見えますけれども、単純にシモンの姑が治ったということではありません。イエス様は私たちが、いやこのイスラエルの人たちがまだ分からなかったことを、その新しいことを示しておられます。それまでは安息日の恵みは 街道の中にしかありませんでした。健康なものは街道に集まりました。でも病気のものはどうだったんでしょう。あるいはこの後に出てきますけれども、障害のある者たちはどうなっていくんでしょうか。いろんな事情を抱えて街道に行けなかった人たちいっぱいいました。そういう人たちは安息日の恵みを預かることができなかった。それが旧約時代人々が信じていたことでした。けれど今イエス様は何をされたか。イエス様は街道の外に出られ、その礼拝に行けなかった者たちのところに出向き、病を癒し健康を取り戻してくださいました。そして一緒にこのシモンの家で、あなたが健康になりましたねと一緒に喜ぶんです。38節、イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。本当に読み過ごしてしまうような小さな小さな御言葉でありますけれども、安息日の恵みは街道の中にだけあるのではない、今や街道の外にもあふれ出しているんだ。イエス様は今そのことをお示しになっております。今場所のことをお話しいたしました。街道の中から街道の外に、今度は40節に目を移しますけれども、この40節の最初のところ、日が暮れるととあります。ここも本当にすぐ読み過ごしてしまう箇所であります。ルカが、いや実際日が暮れてからこういうことが起きたので、だから事実として記録としてこう書いたのですよということではありません。確かに事実はこうですけれども、それ以上の意味が込められています。何度も言います、意味のない言葉は聖書に書かれていない。これにも大きな意味がある。日が暮れるとの中にも恵みがあるんです。どんな恵みがあるんでしょう。最初にも申し上げました通りに、安息日は金曜日の日没から始まり、土曜日の日没まで続きました。日が暮れるとということは、安息日が終わったことを意味いたします。その安息日が終わって、土曜日のこの夜になるわけですけれども、この時何が起きたか、40節を読みいたします。日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。当時日が暮れますと電気も明かりもありません、月が出ていなければ外は真っ暗です。それなのにどうして人々はこの暗い中をやってくるのでしょうか。二つ理由があったと考えられます。一つは安息日が関わっておりました。安息日には仕事をしてはならないと定めておられます。でそれを杓子定規に考えました立法学者たちは、そうだ、安息日には何もしてはならない、例えば旅行もしてはならないと定めました。いや旅行ってどれぐらいの距離の旅行を言うんですか。調べますと彼らは人々に対しておよそ1キロぐらいの範囲で移動することはいいだろう、しかしそれを超えて1キロ以上 そのもっと長く移動することは安息日の規定に違反するからダメだと教えておりました。彼らは安息日に自由に動き回ることができなくなっていたんです。日が暮れると人々がこのところにやってきたというのはそれが理由であります。安息日が終わったから遠くからやってこれるようになったんですね。でも次の日を待つことができないんです。もう一時も早くこのイエス様にところに連れて行きたいという願いを持ってみんなやってきました。それが一つの理由、それから二つ目の理由でありますけれども、これは推測ということになりますが、でこれは今の時代も私たちの中に今密かに隠されているようなことでありますけれども、家族の中に特別な、特殊な病気やあるいは障害を抱えていたならばどうなるのか。普通の病気ならよかったでしょう。でも人々に言えないような、あるいは目に触れたらなんだこれはと言われるような、そんな病気や障害を抱えているものがいたらどうでしょうか。いろんな差別を受けたでしょう。何か汚らわしいものを見るような視線で、ものは言わなかったかもしれないけど、その冷たい視線を浴びせられて傷ついたでしょう。だから自分の家族の中にそういうものがいるのだということを隠し続けてきたんではないか。だから人々は人目に触れないようにわざわざ夜になってからイエス様のところにこの病んでいる家族を連れてきた、そんな事情もあったと思います。その連れてこられた人たちに対しイエス様は一人一人手を触れられ、一人一人を癒されてまいりました。イエス様はここで何を示しておられますか。先ほどは街道の中にではなく街道の外にも神様の恵みが及ぶ、そのことをイエス様はお示しになったのだと言いました。今ここでイエス様が示しておられるのは、神様の恵みは安息日だけで終わるのではない、たとえ安息日が過ぎたとしてもその神様の恵みは変わることなく注がれているのだということを示しています。それも夜なんです。人々が外に出るというのは本当に危険な時に人々はやってこなきゃいけなかった。普通だったらもう今日は遅いからもう皆さん明日に来てくださいというところをイエス様はその夜にこの恵みを注いでくださいました。安息日の街道において悪霊が追い出されました。そして41節で悪霊が追い出されています。この時もう安息日は終わっております。そしてこれは街道の中ではない、街道の外であります。街道の中であろうが外であろうが、安息日であろうがなかろうが、イエス様は全く同じように働かれて恵みを注いでくださっている。先ほど安息日の律法のところを読みいたしました。何々しなさい、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、何々せよと言われると非常に不自由な思いをいたしましたが、安息日を守れというのは不自由なことじゃなかったんです。いや、守れという以前、 安息日の恵みは今やこのイエス様を通して神様の側から私たちの方にやってきたんです。私たちが守らなきゃいけないというそんなことではない。イエス様の方から私たちに、私たちのところに来てくださって、夜であろうが昼であろうが外であろうが中であろうが、神様の恵みは変わらずに私たちに溢れ出て注がれていることをこのところは示しています。さて、今日の最後のところでありますけれども、先ほどイエス様がその権威と力を持ってお言葉を語ったというところを見まして、イエス様の権威と力とは何だろうか、そのことを少し脇に今置いておりました。最後にそのことを考えてまいります。イエス様は権威と力を持って悪霊を叱りつけ、そして悪霊を追い出されました。そして同じように今度はイエス様はこのシモンの姑のところに向かわれまして、熱を叱りつけました。その熱を癒されました。どちらも叱りつけるという言葉が使われております。叱りつける、これも人それぞれいろいろとこう考えると思うんですね。イエス様はどんなこう言葉で、あるいは表情で、あるいはこの声の調子で叱りつけたんだろうか。ある方は非常に厳しい言葉で、その例えば悪霊に対して黙れとこう叫ぶような、そんな言葉で叱りつけたのではないか、そんなふうに考えるかもしれません。そうしますと非常に近寄りがたい、確かに威厳があり権威があるということでしょうから、そういうことも考えられますけれども、一体どのような思いをイエス様は心に秘めながらこの権威と力を持って命じていかれたのか、そのことが私は気にかかります。で、私たちはこの箇所を読みまして、悪霊が追い出された、病が癒された、素晴らしい神様の奇跡が次から次へと起きていく、そんな場面として私たちはここを読むと思います。それは私たちの目に見える現象として、そういうふうにどうしても最初はそういう印象を持つんです。でもイエス様の内側に目を留めたいと思うんです。イエス様は悪霊を追い出しながら、あるいは病を癒しながら何を考えておられたんでしょうか。ここには書かれております。私たちはそれを考えなきゃいけない。で、私たちはこの聖書を読むときに忘れてはならないことが一つあります。それはイエス様が奇跡を行うとき、何がそこで、実際に聖書にはほとんど書かれていませんけれども、何が行われているのかということです。悪霊を追い出す、あるいは病を癒すということは、ひとえその一人一人の罪をお許しになっているということなんです。罪が許されたので悪霊は追い出されていくんです。姑の罪が許されたのでその熱が引き健康になっていくんです。そういう順番がここにあるんです。神様が、イエス様が私たちの罪を許してください。それはもう私たち何度も聞いております。そしてイエス様は神なのですから、そのことは神様にとって、イエス様にとって簡単にできることなんだ。だって言葉で あなたの罪は許されましたと宣言する箇所も出てくるんです。簡単だったんでしょうか。この方が私たちの罪をお許しになるとき、別の言い方をすればこんなことを言うことになるんです。この方が私たちの罪を引き受けられるんです。いや、引き受けられるというよりもこの方が積極に手を差し伸べて私たちの罪を持ち出していく、取り出していくんです。引き取っていくんです。そしてその方が私たちの代わりに私たちの身代わりとなって罪の裁きを受けていくことを意味いたします。それもここに集まった何十人何百人の人たち、ああ、あなた方の全部の罪を私が引き受けますよと言っているのではない、一人一人丁寧に丁寧にです。悪霊に疲れているものがあればあなたの罪を私は引き受けます、熱に浮かされているものがいてもあなたの罪を引き受けます、障害を持つ者、病に苦しむ者、一人一人に対してそれを一つ一つ繰り返していくんです。あなたの罪を私によこしなさい、私が背負いますから、あなたの罪も私に渡してください、私がすべての裁きを受けますから。聖書には書いてないんです、そういうことは。一つにイエス様ご自身もそのことを一言も口にいたします。この方は黙ってそのことをするんです。私たちに恩気せがましく、私がやってあげるんだからということは一言も言わない。私たちの気がつかないところで私たちのために命を捨てようとされています。悪霊に対して黙れとお命じてあります。あるいはこの41節のところで、悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかったと書かれています。皆さん不思議に思いませんか。なぜイエス様はこの悪霊に対して物を言うのを許さなかった。もちろん悪霊の存在は決して許されないわけですから物を言えないようにしたということもあるでしょう。でも悪霊が語っているのはみんな嘘じゃない、全てが嘘ということではなくて、あなたは神の聖者です、あなたこそ神の子ですと、まあ、これは正しいことですね。真理を叫んでいるんですよ。普通だったらどうしますか。例えばこのイエス様が新興宗教の教祖であったなら、これはまたとない宣伝の機会なんです。悪霊どもに対してお前はそのことをみんなに言い広めてきなさいと、むしろ言うことを勧めると思うんですが、イエス様は言わせません。黙れ。考えてみれば、これは不思議なことなんです。で、私はずっとこのことをなぜなんだろうかと考えてきました。もちろん悪霊が言うことだから、たとえ真実であったとしても、悪霊の口を通して真実を言わせたとしても、それは何の証にもならない。そういう意味も あるんだろうと考えてきましたが、もう一つのイエス様の御心を私は知らされた思いがいたしました。ご自分が今していることをイエス様は人に知らせようとされないんです。私たちが知らないようにと配慮してくださっているんです。この方私たちのために何をしてくださっている、むしろ気がつかないようにさえしてください。本当はそのことを私たち知らなきゃいけないんです。でもこの方はあえて私たちに知らせようとしない。ただ 人々が気がついたのは、イエス様の語ったお言葉の中に権威と力がある、そこにだけ目が止められて、すごいなと驚いて、それで終わりでした。イエス様の心の中にある本当の思いには気がつかないままでありました。私たちは語られていないこと、目に見えることだけではない、目に見えないところに目を留めたいと思うんです。イエス様は一体どんな気持ちで、どんな心でこのことをなさっていたんだろうか。語られていないから、聖書に書かれていないから、そんなこと分かりませんではない。私たちは考えなければ、そしたらそこにすごい恵みが隠されている。安息日を守る、ああ嫌だなと思っておりました。安息日は神様の側から恵みとして私たちに注がれ続けています。私たちの気がつかないところ、気がつかなくても大切な、そして私たちにとって本当に必要なことをこの方はしてくださっていた。私たちはその恵みを覚えて神様の御名を崇めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書を読むときにあなたがしてくださっているその外側の素晴らしい奇跡にだけ目が留まり、あなたはなんと力のある方なんだろう、あなたはなんと素晴らしい方なんだろうと、そこにばかり心が行き、あなたが実は何を本当にしてくださっていたのか、今まで気がつかなかったことがたくさんありました。私たちは何々しなければというふうにして、それをしなければ神様の恵みを逃すのではないかと、何か怯えていたようなところがあったかもしれません。でもあなたは、あなたの方から私たちのところに来てくださいました。街道の中にではなく外に出られ、安息日だけではない、安息日が終わったとしてもあなたの恵みは全く変わらない、そのような恵みを私たちに注いでくださっていることを今日知ることができ感謝いたします。いや、それだけではない、あなたはこの素晴らしい奇跡を行うとき、どれほどに辛い思いを抱えておられたのか、あなたが私たちの代わりになって裁きを受けられること、どれほどあなたにとって辛いことであったのか、その辛さを一人一人の分だけ、人の数だけ、罪の数だけあなたは背負っていかれるということを私たちは今日覚えます。それよりして私たちのところに来てくださる神様、私たちの主であることを感謝いたします。私たちは本当に気がつかなかったものでありながら、そして目に見えないところにこそあなたの恵みがあふれていたのだということを覚えて、またこの1週間を歩みたいと思います。一人一人いろんな悩みと悲しみ、そして不安と恐れがありますけれども、主がお一人一人のところに来てください。あなたご自身がその重荷を背負ってください。そしてあなたが共に私たちと歩んでくださることを信じて、また一歩歩み出したいと願います。この1週間も主の恵みが変わらずに注がれてまいりますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらく思い巡らします。